建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。南研究室の建築デザインレビューの、3月号の、バージョンということで、今回はですね、新建築の3月号を対象に、収録したいと思うんですけども、今日出演するのは渡辺君と石川君ということで、じゃあまず2人から、一言ずつ自己紹介してもらえますか。
はい、国士舘大学大学院南研究室修士2年の渡辺です。
はい、
修士1年の石川です。
はい、ですね、今回の、新建築はリノベーション特集っていうふうなことで、いろんなリノベーションの事例がですね、アトリエテクトの山下さんの作品とか、いろいろ高橋健さんとか載ってるんですけども、それからですね、東京スカイツリー第二東京タワーですね、それが目玉のような作品にしてとしてこう載っていて、ただこれはまだ建設途中っていうふうなことなので、完全に出来上がってるわけではないんですけども、その途中状態の写真とかがいろいろ紹介されたりしますね。で、今回実はいろいろ作品としては面白いものがたくさんあるんですけども、この中からですね、一つ選ぶっていうことで、実際まだ出来上がってるわけではないんですけども、コンペティションの案ですね、エジプト日本科学技術大学設立プロジェクトっていうふうになってるんですけども、それを対象にしてちょっと収録をして、2人とディスカッションしたいなと思いますね。そしたらね、ちょっと渡辺君と石川君の方から、これいつも僕の方からちょっと説明してるんだけども、簡単にこのプロジェクトの概要を分かる範囲でいいので少し話をしてみてもらえますか。じゃあ渡辺君の方から。
はい、このコンペはエジプトのアレクサンドリアという地域にほど近いニューボルク沿アラブ市というところを敷地に、日本とエジプトの協力で、国立大学を設計するというプロジェクトです。
はい、
で、そのコンペのテーマとしては、エジプトと日本の経済的なものや社会的なもの、文化的なものの価値観に基づく創造的なキャンパスを設計するというものが課題になっています。
じゃあ石川君どうですか。
去年2009年の3月頃ぐらいに、国士舘の、研修旅行でドバイと、エジプトに行ったのですが、その時にアレクサンドリアにも訪れまして、
石川君も一緒に行ったんだよね。
はい、そうです。それで、気候は、とても暑くて、特に、乾燥地帯で、そういうのが今回のコンペでも重要な点の一つなんじゃないかなと思いました。
地中海性のね、すごく温暖な、すごく気候のいいところだったよね。
はい、
そしたらさ、これさ、もうちょっとコンペの概要を説明した方がいいかなと思うんですけど、どうですか。はい、これ僕の概要説明した方がいい。でもこの辺のことをちょっと説明しておく。
参加者とか、そういうことですね。このコンペは、75人の参加登録者から、エジプトと日本のトップクラスの設計事務所を12社に選定して、それらの方々を最終候補者として、コンペを行いまして、その中でこの新建築の3月号では最優秀賞の3案が掲載されているという形になっています。
最優秀賞というか、最優秀賞と優秀賞という感じですよね。
そうですね。
そしたらね、ちょっと僕の方で引き継ぎますけど、これはまずその最優秀賞に関しては、磯崎新さんですね、磯崎アラトリエが一等になって、これが実現へ向けてこれからプロジェクトが進んでいくんじゃないかなっていうふうにこう思うんですけども、第2等案が、原先生ですね、原博さんと、それからアトリファイ研究所、それからシーラカンスの小島さんの、合同チームが、2等案に入ってますね。なんか3等は、藤本壮介さんが、案に選ばれてるっていうようなことですね。でね、これはね、結構面白いんですけども、このなんか例えば一等案に関しては、例えば皆さんどう思いますか？一等案。この磯崎さんの案、この一等の案に関しては。
この大きな、大屋根がかかっていて、内部はポコポコ分等形式で、建物が建っているという感じ。 ですが、なんかやっぱり、うん、あのまあ、暑いってさっき言いましたけど、気候が暑いので、うん、こういう屋根がかかっていて、うん、その下で、まあ、うん、外部だけれども、まあ、日陰の中で過ごすみたいな感じは、うん、まあ、快適なんじゃないかなという、うん、まあ、感じがします、
うん、そうだね。なんかいかにもこう日差しをコントロールして遮るっていう風な感じがね、このパースからもすごい出てると思うんですけど、どうですか、なんかどうですか。
そうですね、やっぱりこの大屋根がすごい印象的で、うん、あの、まあ、日差しを単に遮るということだけじゃなくて、うん、そのまあ、これは大屋根はソーラーパネルになっているんですけど、うん、その遮ると同時にそれを有効活用するっていう、うん、まあ、非常にエコなプロジェクトです。そこがまあ評価されたポイントなんかもしれないなと思いますね、うんうんうん。
やっぱこのパースのレンダリングはすごいなと思うよね。
綺麗ですね、うん、すごく
もう圧倒的なその何かこう表現力があるっていうような感じがこうしますけどね。でこれでもあの構成としてはすごく分かりやすいっていうか明快で、あの、まあ、レイヤーにこう層に分かれていて、大屋根がエンバイロメンタルルーフっていうふうな形で表現されていて、その下に建物がまあいくつかいろいろこうポコポコとあって、まあ、何かこう入れ子構造のような感じになってるんですけども、それからあのトランスポーテーションネットワークっていう何かこう、縦横無尽に走るような道が、あちこちに張り巡らされていて、その下にランドスケープとして池と緑があって、それからさらに地下空間があって、まあ、地下空間はあの風の通り道になって、それからその風の通り道を抜くような換気塔が、立ち上がってるんですよね。っていうような形でこれ平面的にもそれから断面構成としても、まあ、すごく分かりやすくて、まあ、なんとなく考え方としても非常にこう合理的に作っているんだなっていうような感じがこうしますよね。でこの何か原博先生と小島和弘さんのご案はウィンドバレー&ハーバーって書いてあって、まあ、風の谷とそれからまあ港ですか、まあ、風の谷の直しかみたいなことをこう想起させるんですけど、真ん中にその風の谷としてあの位置づけられている大きなそのストリートっていうか広場というか、まあ、そういった空間があって、でその両側にまあ、ドーナツ状のレジデンシャルディストリクトっていうふうに言われている、施設が、4つぐらいこう並んでいて、まあ、それが中心のストリートを取り囲むような形にこうなっているわけですよね。だからまあこれあのもちろん敷地自体はこう同じだと思うんですけども、あの考え方としては全くまあ異なっているっていうか、ある意味原先生のその原博さんのその案っていうのは背骨としての骨格を作って、まあ、そこで何かこう全体を構造化するっていうふうな形になっているのに対して、で、まあ、石崎さんはもうちょっとこうフラクタルな感じっていうか、まあ、小さなその建築群を、大屋根の下にたくさんこう、まあ、詰め込んで、それを何かこう理算的にばらけて配置するみたいな、まあ、そういうふうな感じになっているのかなって僕は思いますよね。だからある意味考え方としては非常にこう対比的になっているなと思うんですけどね。それから藤本壮介さんの案っていうのは、まあ、これなんていうか集合のベン図みたいに3つの大きな円が折り重なって、まあ、全体をその領域分割して、作り込んでいくっていうふうな、まあ、そういうふうな形になっているようですね。まあ、あのこれは本当に、まあ、非常に大きな国際コンペで、これあのファイナリストに残っている人たちを見ると、例えば牧文子さんとか、それから安藤忠夫さんとか熊健吾さんとか山本利健さんとか長谷川悦子さんとか、まあ、そうそうたるメンバーがこう並んでいるので、まあ、すごいコンペだなっていうふうに思うし、逆に言うとこの他の人たちの案もね、どういう案だったのかなってすごく気になるところではこうあるんですけども、まあ、このコンペのまあ全体の印象っていうのは僕らもね、この雑誌でしかあの情報としては今のところわからないんですけども、全体の印象としてはあのどういうふうにこう思いますか。まあ、僕らも研究室で時々こうコンペやったりっていうようなことをやって、いろいろとまあでもないこうでもないと考えながら出した後もこう反省したりとかね、あのより良くするにはどうしたらいいかっていうようなことをもちろん考えるわけですけど、あの石川君なんかこれ見たらどう思いますか。
そうですね、この一等のやつは本当にシンプルだなとにかく思って、そうですね、前のコンペ群馬の、
農業技術センター、は
い、あれやった時も何かこのような案を、
あ、そうだね、うん、僕らも考えたね、
だから特にすごく特徴的な案という感じではない、
うん、まあ、もしかしたらそうかもしれないね、そうかもしれない、つまり大屋根の下に小さな建築がダブルルーフのような感じであるっていうのは、 アイデアとしてそれほど特殊ではないよね、確かにね、はいはい、それはそうだなと思う。渡辺君はどうですか。まあ他の人も編んでもいいんだけどさ、どう思いますか。
そうですね、根本的になんか海外の建築コンペに参加するとかそういうことがなんか想像できないのでどういう過程を踏んでこう提案をしていくっていうか、相当なリサーチとかが必要だから、なんか見てて、まあ見てるだけ、これを使命だけ本当わからない部分もあるんでっていう感じなんですけど、なんか本当に先生最初言ったように、うん、合意、すごく合理的にやっぱ考えられていて、うんうん、まあ面白いものがたくさんあるなという印象ですね、
うん、なんかさ、これ多分なんかこうこの写真を見ると、敷地の写真を見るとね、こう砂漠みたいな感じじゃないですか、はい、それある意味周りに何もないっていうか、何もないところにその計画的に作り込んでいくっていうふうなことだろうなっていうふうに思うんですよ。そうするとさ、すごく幾何学的っていうか、こうなんか円とかさ、これ正方形とかさ、ものすごく幾何学的じゃん。でこれね、実は僕おとついかな、先おとついか、原博先生の出版記念パーティーがあって、イエットっていう本が TOTO出版から出たんですけどね、出版記念パーティーちょっと参加させてもらったんですよ。その時に原先生といろいろ話してた時に、やっぱこのコンペの話をしてて、アレキサンドリアっていうのは幾何学の発祥の地だっていうんだよね。これここにいくつか書いて、ユークリッドとかアルキメデスとかいろいろ書いてあるんですけども、要するに幾何学者が、まあ、数学者がここで幾何学をいろいろ考えたその発祥の場所であって、で、まあ、原先生っていうのはそこ幾何学っていうものをずっと考え続けてきた人だから、だから自分はこのコンペではね負けるはずはないっていうふうにね思ってたらしいね。で僕は本当なんかそれを聞いた時すごく面白いなと思ったんですけど、なんとなくこう何もないところに建築を作るっていうね、そういうコンペだなっていう感じがするんですよ。だからすごく複雑な地形を想定して、複雑なそのいびつな地形の中に建築を作り込んでいくっていう、まあ、コンテクチャリズムって言いますけどね、っていうよりも何もないまっさらな場所にいかにその建築を立ち上げるかっていうか、でまあ、これ立ち上げるって言っても非常にこう広大な敷地に低い建物がその計画されているので、まあ、全体が本当にランドスケープのようにこう見えるんですけどね。だからそのナスカの地上絵みたいにまっさらなその砂漠の敷地に絵を描き込んでいくっていうか、なんかそんな風な印象もすごくあるし、だからこそこれはなんかコンプレッションの案として見てたらすごく面白いなっていう風にこう見ただけでこう面白いなって思うんだよね。だけどこれまあ一見現実離れしてるように見えるんだけど、まあ、これが実際に立つっていうふうなことだから、まあ、これはちょっと僕は楽しみだなっていう思いますけどね。いやまあ本当に何かこうコンペっていうのはなかなかこう取らないもんだからさ、なんかこういうのを見るとまあ参考にもなるし、やっぱりこう面白いアイデアがコンペ出てくるといつもなんかこう悔しいなっていうふうな思いもするしさ、だけどやっぱりまあ本当にこういう大御所の人たちが今になってもこうやってすごい頑張ってるっていうのを見るのはまあ刺激にはなるけどね、というふうな気がしますね。じゃあまあ2人の方からなんか最後にどうでしょうか、コメントありますか。まあ渡辺君はもうすぐ卒業しますけど、なんか例えば研究室でコンペをやってみて、いろいろやってみてどうでしたか。
研究室振り返りですか。
研究室振り返るというか、まあコンペ論というかさ、今このコンペのね話をしてるから、
そうですね、
まあ、それをじゃあ渡辺君と石川君に一言ずつ聞いて今回は終了しよう、終了しますかね。
はい、まあ、僕が大学院に入って2年間で、うん、結構コンペをやって
て、そうだね、いくつか参加してるね、
まあまあ、当然全てに参加できたっていうわけじゃないし、うんうん、僕が参加しなかったコンペが入選とかして、うん、なんか悔しいというかそういう部分もあるんですけど、そのなんていうんですかね、やっぱりその入選したコンペとか、その入選しなかったコンペ、うん、まあ、あるんですけど、なんかその時のモチベーションが必ずしも反映されるわけじゃなかったり、そのしたりするじゃないですか、なんかそういうのをこう続けながらずっと持続的にやっていくっていうのがなんかすごく大事だなって、コンペに対してはまさしくその大御所になってもやり続けたりするわけですから、 それコンペ、それでこう自分の腕を磨いたり考え方を、まあ、コンペはこう考えをこう日頃こう、うん、考えているものを、うん、その形にしたりまとめたりするのにすごい非常すごいこういい機会じゃないですか、うん、なのでまあそういうことを持続的にやっていくってことが、うんまあ、すごく大事なんじゃないかなとは思いますね、
うん、なるほど、
はい
はい、じゃあ石川君はどうですか。
まあ、研究室でいくつか、コンペ出していますが、先ほど先生が言ってた、うん、こういう広大なサーチに、うんまあ、設計するっていう点 で、うん、で自分たちのやってたコンペと、うんまあ、だいぶ違うなって思って、自分たちは、うんまあ、敷地があればその敷地を十分に読んでとか、うん、周辺環境を考えて、うん、ということなんですが、うん、今回こういうサラチということで、うん、何かそういう点が、まあ、すごく違いがあるなって思っていて、うんまあ、だからこそさっき言ってたあの一等の案はすごくシンプルだっていう話がありましたが、うんまあ、そういうあのそういうシンプルなものがこういうサラチでは重要なのかなっていう、うんまあ、エジプトであのピラミッドを見てきたのですが、うんまあ、それもすごく幾何学が重要な点だと思うんですが、うんまあ、そういうさっき先生が言われた点は確かに面白いなと思いました、
うんうん、なるほど、まあ、なんかね今のその資格の話だけで言うとね、このコンペいろいろ案を見るとね、幾何学の起源とか資源に立ち会ってるって感じはやっぱちょっとあるんだよね。なんとなくこうオリジンっていうか始まりの状態に即応して立ち戻ってそれを改めて書いてるっていうか、すごいだからなんていうのかな、このコンペがすごく原始的な感じがすごくするんだよね。そういう意味でもすごくこう面白いっていうかね、うん、僕は本当にさ、さっきの話の延長でさ、あのこの間原博先生にお会いした時にね、これ本当に正直に言うんだけど、僕は原先生にさ、まあ、南はもうちょっと頑張らないとダメだって怒られてさまあ怒られたっていうか、まあ、叱咤激励っていうことだと思うんだけど、まあ、僕は先生にそういうふうに言ってもらえるのはありがたいなって思うし、一方でねやっぱ頑張らないとダメだなって本当ね素直に思ったね。まあ、自分としては頑張ってるつもりなんだけど、まあ、それでもやっぱりねもっとなんかこう高いところを目指して頑張らないとダメなんだなっていう、すごくこう、まあ、単純な言い方になっちゃったけどさっていうふうなことで、まあ、思いを新たにして、いるところですね。はい、じゃあまあこれはねあのいろいろと本当はまた他の人たちの案とかねいろいろ読み込むべきでもあると思いますけども、今回一旦これでねあの収録を終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。